皆さんこんにちは。よくおいでくださいました、主任牧師の沢尾城照夫と言います。今日の午後は初めて教会というところに来た。先ほど吉田さんがお話してくださったように、どうやって入るんだろうかとこうドキドキしながら、入り口から入ればいいんですけども簡単なんですけども、でその入り口から入るのは勇気がいるんですよね。ですからそういう気持ちを持っていらっしゃった方もあるでしょうし、前からずっと続いていらっしゃる方もあるでしょうし、いろいろありますけれども、このジョイフルアワーっていうのは今日初めていらっしゃった方を、に、分かりやすくという意味で集会を持っています。それにしては証なんていう言葉はちょっと聞き慣れないなと思われるかもしれません。このもう少し分かりやすく言えば証言ということです。刑事事件とか何かで証言というのをします。私はこれを見ました、これを聞きましたというのが証言です。今3人の方に証言をしていただきました。どういう証言かというと、彼らの人生の中にキリストというお方と出会ってどんなふうに変えられたかという出来事をそのまんま語っていただきました。誰も桜はおりません。前もって吉田さんこういうふうに言ってね、ああいうふうに言ってねって打ち合わせはございません、本当にそのまんまをお話をしていただきました。私は一人一人のお話に、感動いたしました。その人たちが偉いからではなく、神様というお方が一人一人の人生に出会ってくださって、その人を変えてくださる力強いお方である、生きたお方だということをその3人の証言から聞くことができました。それで、もう一人今日は紹介したいと思うんです。びっくりしないでください。その人は目に見えません、この聖書の中にある物語で4番目の方の証言を聞こうと思います。それで、パワーポイントには聖書の言葉がございますか？出ましたか？はい、25節になってますか。はい、使徒の働きの16章の25節という、私が今持っております聖書の一箇節ですけれども、まあ皆さんはこの正面を見てくださればお分かりですから、どうぞ見て聞いてください。聖書の一箇節です。真夜中頃パウロとシラス、これはパウロとシラスというのは、第一世紀に世界中を駆け回った伝道者宣教師のパウロ、その、助手であるシラス、二人です。パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。囚人って言いますから牢屋の中です。彼らは何も悪いことしませんでしたけれども、キリストの福音を述べ伝えたということで、牢屋にいられてしまいました。他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動きと書いてありますから、震度6ぐらいはあったと思います。たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまった。目を覚ました看守は、目を覚ましたというところがいけないんです。看守というのはずっと起きていなければならない仕事ですから、目を覚ましたということはどういうことでしょう、ね、居眠りをしていた。合法的に居眠りしたんじゃなくて、見張りが居眠りをしたという、これは大失敗であります、そして看守は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスの前にひれ伏しながら、震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼は、とその家の者全部に主の言葉を語った。看守は、その夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてそのすぐ後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた、洗礼のことです。 それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだという物語です。これは誰かが作ったお話ではありません。紀元1世紀だいたい AD50 年頃本当に起きた話です。先ほど言いましたパウロという人は、世界中を駆け巡って、キリストの福音を述べ伝えた人です。その人が、小アジア今のトルコにずっと伝道していたんですけれども、そこから海を越えてヨーロッパに渡りました。その当時のマケドニア、今のギリシャの北の方にあたります。そこに大きな植民都市のピリピという町がありました。そのピリピに入って伝道した時の本当の話です。そして看守看守とたくさん出てきますが、どうも看守ではなんかちょっと具合が悪いので名前をつけることにしましょう。私が勝手に名前をつけまして、マルコスさんにしようかなと思っております。ともかくそのマルコスさんの物語なのです。で、彼のいつものような仕事をしているわけですが、この当時の看守というのはローマ兵隊の一部分でありました。でも普通のローマの兵隊たち、ローマ帝国の兵隊たちはあちこちをぐるぐる回って駐屯するんですけれども、この兵隊は違って自分の家族と一緒に住んでいました。そして当時のことを調べた人によると、牢屋っていうのは大体地下牢になっていまして、そしてこれのその上の方に牢屋の番人の家があった。つまり食住一体です。つまり彼は自分の住んでるのが上で、そしてその仕事が下が仕事場、そして大体4交代1回6時間ずつ、その間は寝ちゃいけないわけです、当然。そして24時間囚人たちを見張るというのがマルコスの仕事だったわけです。ある時変な囚人たちが入ってきました。先ほど言いましたパウロとシラスという2人です。で、彼はなんかもう悪人面をしていないんですけれども、ともかくなんか鞭を打たれて裁判もかけられないで傷だらけになって放り込まれて、そして偉い人からお前たちこの二人を見張ってなさい、はい、ということで牢屋の一番奥に入れた。一番奥というのは一番逃げやにくいところです。そしてしっかりと見張っていたんですが、この二人が変なのはその顔が変だけじゃなくて、あるいは彼らが入ったその後なんですね。普通の囚人だったならば出してくれとか、俺はこんなとこ入るべきじゃない、わーっと叫んだりするんですけれども、この二人は全然違う。入った途端に歌を歌い出した。綺麗な歌です。それから歌を歌ってるかなと思うと、今度はお祈りみたいなことを何か始めた。何か全然違うな、なんだろうな、でもよくはわからないなと思いながら、そこまでは良かったんですけど、その後だんだんと睡魔が襲ってきましてね、彼はうとで、そのうちに起きなくちゃいけない、起きなくちゃいけないなんてことを繰り返しながらぐーっと寝てしまったわけです。その時に先ほど言いました大きな地震が起きた。で、牢屋の扉が全部開いてしまった。鎖が落ちた。彼がハッと目が覚めて周りを見ると誰もいない。しまった。私は2つの罪を犯してしまった。1つは寝ちゃいけない時間に寝ていたこと。2つ目には自分が見張りをしてなきゃならない。その囚人たちがみんな逃げてしまったこと。これはもう絶対に命が危ない。ということで彼がもう上の兵隊から殺されるよりは俺が死んでしまった方がマシだということで、彼は刀を抜いて、そして日本流に言えば腹を切るところですけど、その当時は腹切りってなかったと思いますが、多分喉かなんかに突き立てようとしたと思うんですね。その剣が月光にね、キラリと光って、そしてこのその一線彼の喉を突こうとした、その時なんか講談みたいですね。待てって一言があった。待て、 死ぬのは早い、死ぬのは早い、俺たちはみんなここにいるぞっていう声がの奥の方から聞こえてきた。よーく見てみるとそこに月明かりにあの荒くれの囚人たちが羊のようにこの二人の先ほどのパウロとシラスという人を囲んで座って話を聞いてるんです。まあ彼は生まれてこの方こんなにびっくりしたことはない。牢屋に入って歌を歌ってるのだっておかしい、賛美歌を歌って感謝してお祈りしてるのだっておかしい、その上にその感化が周りの囚人たちを及んで扉がみんな開いてしまったのに、これ幸いとばっかり逃げ出さないでその人の話を一生懸命聞いてる。その話とは一体何だろうか、彼はわからないけれどもこの人は何か違うものを持ってる、それは感じたんです。そしてそれが救いと呼ぶものであるとするならば、彼はどうか私を救ってください、私は救われるために何をしたらいいでしょうかとひざまずいて、そして今まで牢屋の囚人と呼んでいたのが先生、先生方どうしたらいいでしょうかとひざまずいていた。皆さんその時ね、これは聖書に書いてない想像ですけども、上にいた家族はどうしてたと思います？やっぱり大きな地震が起きてどうしたんだろうということでずっと見に来たと思うんですよ。その時にあの大切なお父ちゃんがですね、もう刀を抜いて自殺をしている、待てという暇もないぐらいもう取り乱しているところのお父さん、でもそれをとどめたところのパウロとシラス、その答えが実に簡単です。何をしなければいけませんかといった時に、主イエスを信じなさい、そうすればあなたが救われますよ、そしてあなたの家族も救われますよ、これがこの二人の答えだったんです。多くの人たちは私たちが救いとかあるいは往生とかですね、下脱とかいろんなことを求めていろいろ努力してるかもしれません。5年間座禅組んだらなんとかなるかもしれない、あるいはどっかにお百度参りしたらなんとかなるかもしれない、そうじゃないんです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという非常に単純なことを語ったんですよ。もし教会的な言い方をするならば、あなたが救われるためには1年は教会に通いなさい、献金も少ししなさい、賛美歌も歌ったらどうでしょうか、聖書も少なくとも1回ぐらい読んだらどうでしょうか、言わないんですよ。単純に主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。ちょっとここで解説します。どうしてこんな単純なんでしょうか。一つ、人間は自分で自分を救うことのできない弱い罪深いものです。先ほど3人の人たちが共通して語ったことがそうですね。私たちは罪を持っていました、自分で自分を救うことができない、ですから他の人の力によって救い主によって救っていただく以外にはないということが一つです。二つ目、それはイエス・キリストというお方は私たちの罪を全部背負って、そしてその救いがたい人間の罪を解決するために十字架にかかって全部備えをしてくださったということがあるからです。三番目、私たちができることはその救いをありがとうございますと言って受け入れる、この受け入れるという一歩、これを別の言葉では信ずるということです。ちょっと試しに、例えば電気をそこでスイッチの人がパッと消してみると全部真っ暗になりますけれども、もし電気を入れてくださいって時にスイッチを押すと全部明かりがついてきます。つまりここに電気が配線されており、誰かが発電をし変電をし全て準備が整っている。私たちがするのはスイッチを押すだけなんですね。それがこの単純な答えの背景です。パウロという人は全部そのことを話したかどうか分かりませんけれども、マルコスさんは分かりました、 私はそのイエス様とやらを救い主として受け入れたいと思います。その場でひざまずいてお祈りをして、そして先生ちょっと上に上がってください、うちでお湯を沸かしておりますから先生の傷まず洗ってください、お腹が空いてるでしょう、ご飯を召し上がってください。彼は家の人たちにテキパキと命令をして、そして傷を洗い、お食事を備え、でその食事をしている間に、あるいは準備している間に、その家族の人たちも我が家を絶望の淵から救ってくれたこの先生の話をぜひとも聞かなくちゃいけないということでお話を聞いた。その時に家族全部が、私たちがみんなそれを信じてここでバプテスマとやらを受けます、クリスチャンになりますと言って、そして全部の人がその晩のうちに信じて救われて、最後には何と書いてあるでしょうか、全家族が神を信じたことを喜んだと書いてある。もうさっきの数時間前までは自分たちはお父さんを失って、そして絶望の淵にあった人たちがイエス・キリストによって作り変えられて喜びに満たされた。このマルコスさんのお話がここに書いてあります。鍵は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますということです。もう一人の、各言う私がお話しておりますけれども、これは本当に起きた話です。私の父親もそうでした。もう大きな庄屋のうちに生まれて、そして何不自由ない生活を送っていましたけれども、その家が大きな事業に手を出したために破産をしてしまった。自分も結核にかかって、お医者さんからあなたは生きられないという宣告をしてしまっされてしまった。もう死ぬ以外にはない。彼は死ぬ場所を探して、どこがいいだろうか、どこで死んだら効果的だろうか探しておりました時に、そうだ、おばさんが教会に行けって言ってたから、教会に行って自殺してやろうと思ったんです。そしてナイフを懐に持って教会に行って、牧師の前で自殺してやろうと、集会には真面目に出て、終わってから先生と話をしている時に、彼は社会の矛盾を語りましたけれども、そうではなくて自分の心の中に罪があるということが、それが最大の原因だということを教えられた時に、彼は議論を捨て自分が罪人だということを認めてイエス・キリストを信じました。それで私の家庭が全部イエス・キリストを信じるクリスチャンになりました。ですからこの昔の物語は昔ではなく今も有効な物語です。そして今日いらっしゃった全ての方々に当てはまるのです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。お祈りをいたしましょう。皆さんどうぞ最初のようにどうぞ黙祷の姿勢を持って、和していただきたいと思います。天の父なる神様、この寒い2月の日曜日の午後ですが、このような集会を開いていただきました。そして3人の方からどのようにして今イエス・キリストを信じるようになったか、教会にまだ行ったことがなかったけれども、いろいろな形で導かれて教会に行きクリスチャンになったかというお証を、率直な正直なお証をいただくことができました。また聖書の中からそのようにして作り変えられた一人の牢屋の番人の話も聞きました。同じ主が私たちがただ一つの鍵、イエス・キリストを心の中に受け入れるというその行為を通して作り変えられる、私だけではなく私の家庭も作り変えられる、こんなに素晴らしい事実はございません。どうぞここに集われたお一人一人がそのことを心に銘じて新しい人生に向かって進むことができるように助けてください。主イエス・キリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。